皆さん、こんにちは。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。蓄電技術の専門家、トロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、スージーさん。今週はリチウムイオン電池の性能やコストの限界を乗り越えようとする。様々な次世代蓄電技術が実用化フェーズに入りつつあることが明確になりました。特にナトリウムイオン電池の進化が目覚ましく、長期エネルギー貯蔵の分野でも大規模なプロジェクトが進行しています。
それは興味深いですね。リチウムイオン電池に代わる、あるいは保管する新しい技術が次々と登場しているのですね。
その通りです。エネルギー貯蔵の未来が、より多様で、持続可能な方向へと進んでいる様子がうかがえます。
では詳しく見ていきましょう。まずは中国の非ナ射性ナトリウムイオン電池のニュースですね。テスラの最新リチウムイオン電池に匹敵する性能を学術誌で発表したと聞きました。これは大きな進歩なのでしょうか？
はい、非常に画期的なニュースです。中国の非ナ射が開発したナトリウムイオン電池がテスラ製リチウムイオン電池とほぼ同等の製造品質と設計特性を示したと、セルリポーツフィジカルサイエンス誌で発表されました。これはナトリウムイオン電池が、電気自動車や大規模蓄電システム向けの低コストな代替品として、実用レベルに達していることを示唆しています。
なるほど。低コストな代替というだけでなく、性能面でも遜色なくなってきたということですね。どのような技術的な特徴があるのですか？
非ナ射の電池セルは、テスラの電池と同様に、タブレス、ダブルアルミニウム集電体設計を採用しています。これにより電気抵抗が低減され、熱分布が均一化されることで、高い均一性と高出力性能を実現しています。マイナス20度から45度という広範囲な温度範囲で安定して機能するため、定置型蓄電システムや商用車での応用が期待されます。
サプライチェーンの安定化やコスト削減だけでなく、高性能化も着実に進んでいるのですね。
その通りです。低温充電やエネルギー密度のさらなる改善は必要ですが、今回の成果はナトリウムイオン電池が単なる低性能な代替ではないことを明確に示しました。今後、EV 市場への本格参入が加速する可能性があります。
今後の展開がますます楽しみになりますね。続いては、CATL がナトリウムイオン電池を搭載した EV を2万台展開するというニュースです。中国の大手電池メーカーがここまで大規模に動くというのは、いよいよ本格的な普及期に入ったということでしょうか？
はい、スージーさん。その認識で間違いありません。世界最大の EV 電池メーカーである CATL が、2026年末までに自社製ナトリウムイオン電池を搭載した EV を1万台から2万台展開する計画を発表しました。これは、ナトリウムイオン電池がニッチな技術から主流市場へと移行する重要なマイルストーンとなります。
2万台とはかなりの規模ですね。この CATL のナトリウムイオン電池は、具体的にどのような性能を持っているのですか？
CATL の第2世代ナトリウムイオン電池、ナクストラは、エネルギー密度が最大 175Wh/kg と高く、さらにマイナス40度の極低温環境下でも強力な性能を発揮し、プレコンディショニングが不要という特徴があります。これにより、これまで電池性能が課題だった寒冷地市場での EV 展開を加速できると期待されています。
マイナス40度でも使えるというのはすごいですね。定置型エネルギー貯蔵システムでの動きもあるそうですね。
はい。定置型 SSS 分野では、ハイパーストロング社と 60GWh という大規模なナトリウム電池供給パートナーシップを締結しています。CATL は今後3年から5年以内にナトリウムイオン電池の年間生産能力を 100GWh にまで拡大する意向を示しており、リチウム依存からの脱却に向けた戦略的な重要性を強調しています。
CATL がここまで大規模に投資しているということは、ナトリウムイオン電池の未来は明るいということですね。ナトリウムイオン電池が LFP 電池とコストパリティに達するというムーンワットの予測も出ていますね。これは、経済的な側面から見ても大きな転換点となりそうですね。
はい、まさにその通りです。ナトリウムイオンバッテリーエネルギー貯蔵システムの新興企業ムーンワットは、ナトリウムイオン電池が今後2年から3年で、 現在の主流である LFP 電池と製造コストにおいて同等に達すると予測しています。
コストが同じになるだけでなく、総所有コスト、つまり LCOS では LFP よりも競争力があるとのことですが、これはどういう意味でしょうか。
ムーンワットの最高商業責任者バレンティン・ロータ氏によると、ナトリウムイオン電池は LFP 電池よりも高いサイクル寿命を持つ可能性を秘めているため、トータルの運用コストが低くなるというのです。サイクル寿命が長いということは、充放電を繰り返しても性能劣化が少なく、長期間にわたって経済的なメリットをもたらします。
なるほど。初期コストだけでなく、長期的な運用コストまで含めると、ナトリウムイオン電池がさらに優位に立つ可能性があるのですね。
ええ、特にムーンワットはナトリウムイオン電池が太陽光発電とのハイブリッド化用途に最適であると考えており、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う安価で信頼性の高い長期貯蔵ソリューションの需要に応えるものとして注目しています。
サプライチェーンの安定性、コスト、そして長期的な運用、すべてにおいてリチウムイオン電池の課題を解決する可能性を秘めているのですね。次は GM がシリコン負極を次世代 EV 電池の主軸と位置づけたというニュースです。これは EV の性能にどのような影響を与えるのでしょうか。
はい、スージーさん。GM がシリコン負極を次世代 EV バッテリーの主要技術と位置づけたことは、EV の航続距離と充電速度を劇的に向上させる可能性を秘めています。GM の幹部は、固体電池よりも早期に商業化される可能性が高いと見ています。
航続距離が310マイルから574マイルへと大幅に延長され、メルセデス・ベンツは11分で 80% 充電を達成したと記事にありますね。これは消費者の EV への移行を大きく加速させそうです。
その通りです。例えば、シラナノテクノロジーズは、高シリコン含有負極が EV の航続距離を 20% 増加させると主張しています。また、アンプリアステクノロジーズは、従来の310マイルの航続距離を574マイルにまで延長できる可能性を示唆しています。メルセデス・ベンツは新型 AMG GT に採用し、わずか11分で 10% から 80% までの充電を実証しました。
シリコン負極の実用化には、材料の膨張、収縮などの課題があったと記憶していますが、それらは克服されたのでしょうか。
はい。近年、ナノ構造化や複合材料化といった技術進歩により、この課題が克服されつつあります。GM がシリコン負極を固体電池よりも優先する姿勢は、シリコン負極技術が高い成熟度に達し、実用化の準備が整っていることを示唆しています。
航続距離の延長と高速充電は、EV の魅力をさらに高めますね。続いては、ドローン用のリチウムイオン電池のニュースですね。理論値 2600Wh/kg という驚異的なエネルギー密度が期待されているとか。
はい、スージーさん。リチウムイオン電池は、従来のリチウムイオン電池が抱えるドローンの飛行時間制限を劇的に改善する次世代技術として注目されています。理論上は 2600Wh/kg という高いエネルギー密度を提供し、既存のシステムを大幅に凌駕する可能性を秘めています。
それはすごいですね。従来のバッテリーとは桁違いの性能ですが、実用化は進んでいるのでしょうか。
LG エナジーソリューションのような主要企業は、革新的な正極設計や電解質最適化によって課題だった多硫化物溶解の問題を克服しつつあります。その結果、実用レベルの試作品ではすでに400から500ワットアワーパーキログという現在のリチウムイオン電池の約2倍のエネルギー密度を達成しています。
ドローンの飛行時間が飛躍的に伸びるとなると、物流や監視など幅広い分野で活用が進みそうですね。
まさにその通りです。重量制限が厳しい航空宇宙や防衛分野、高高度疑似衛星といった特定の高性能アプリケーションでの早期商業化が強力に後押しされるでしょう。リチウムイオン電池は、次世代航空モビリティ実現の重要な鍵となる技術です。
夢が広がりますね。続いては、オランダで大規模な鉄空気電池プロジェクトが始まるというニュースですね。4日間も電力を供給できるとは、長期エネルギー貯蔵として期待できますね。
はい、スージーさん。オランダのスタートアップ企業オーアエナジーが、 バジェットトゥイス社と欧州最大級となる1ギガワットアワー規模の鉄空気エネルギー貯蔵システム導入契約を結びました。最初の400メガワットアワーは2028年までに供給され、最大で4日間も電力を貯蔵できると言われています。
4日間ですか？それはすごい長期貯蔵ですね。どのような仕組みでそんなに長く電力を貯められるのでしょうか？
鉄空気電池は安価で豊富な鉄と空気、水を利用して電力を貯蔵します。リチウムイオン電池が数時間程度の貯蔵能力なのに対し、この技術は再生可能エネルギーの出力が数日間にわたって低い状態が続く、いわゆるウィンドダックカーブのような状況において電力系統を安定させる上で極めて重要です。
化石燃料に頼らずに再生可能エネルギーだけで安定した電力供給ができるようになるというわけですね。
その通りです。このプロジェクトは欧州のエネルギー供給会社が鉄空気貯蔵技術を採用する初の事例となり、欧州のエネルギー転換目標達成に大きく貢献することが期待されています。
素晴らしいですね。中国でもロンケイパワーが国内最大規模のバナジウムフロー電池貯蔵施設を稼働させたというニュースです。バナジウムフロー電池も長期貯蔵技術として重要なのでしょうか？
はい、スージーさん、中国ではロンケイパワーが開発した国内最大規模のバナナジウムフロー電池エネルギー貯蔵施設が予定よりも早く商業運転を開始しました。定格容量は200メガワット、貯蔵容量は1000メガワットアワーという巨大な規模で、100メガワットの太陽光発電所に直接接続されています。
200メガワットで1000メガワットアワー、これもかなり大規模なシステムですね。バナジウムフロー電池はどのような特徴があるのですか？
バナジウムフロー電池は液体電解質を使用し、電力とエネルギー容量を独立して設計できる柔軟性が特徴です。エネルギー密度はリチウムイオン電池より低いですが、数万回という非常に高いサイクル寿命と火災リスクが低い高い安全性を誇ります。長期間にわたって安定した性能を維持できるため、大規模な再生可能エネルギーの統合やグリッドの安定化に理想的なソリューションです。
安全性が高くて長寿命というのは、電力系統全体で使う上で非常に重要な要素ですね。
その通りです。この施設の稼働は、再生可能エネルギーシステムにおけるバナジウムフロー電池の大規模応用が技術的、商業的に実現可能であることを明確に示しており、中国が再生可能エネルギーの効率的な運用技術で世界をリードしていることを象徴しています。
中国の取り組みも進んでいますね。最後に、使用済み EV バッテリーが AI データセンターの電力需要に応えるというニュースです。これは循環経済の観点からも興味深いですね。
はい、スージーさん、人工知能施設の電力需要が急増し、電力網に大きな負担をかける中、使用済み EV バッテリーのセカンドライフバッテリーが費用対効果の高い有望な解決策として注目されています。
セカンドライフバッテリーとは、 EV で使われなくなったバッテリーを再利用するということですよね。具体的に AI データセンターでどのように活用されるのでしょうか？
その通りです。 EV としての用途を終えた後も、その残存容量を定置型エネルギー貯蔵システムとして活用するのです。電力需要が低いオフピーク時に充電し、 AI 施設の計算負荷が高いピーク時に放電することで、電力網からの急激な電力引き込みを平準化します。これにより電力会社への負担を軽減し、 AI 施設側も電力料金の変動リスクを管理できます。
それはまさに一石二鳥ですね。新しいバッテリーを製造するよりもコストも環境負荷も抑えられるというのは素晴らしいアイデアです。
ええ、このアプローチは初期投資を抑えられるだけでなく、リチウムやコバルトといった貴重な材料の再利用を促進し、サプライチェーンの持続可能性と回復力を高めます。EV バッテリーリサイクル市場は2026年に約69億ドル、2035年までに375億ドルへと大きく成長すると予測されています。
なるほど。AI の発展がバッテリーの再利用という新しい循環経済を生み出しているのですね。
今週はリチウムイオン電池の性能やコストの限界を補うように、ナトリウムイオン電池の普及、シリコン負極の進化、リチウムイオン電池のニッチ市場への浸透、 そして長期エネルギー貯蔵の多様な展開が見られました。
そうですね。新しい蓄電技術が実用化され、大手企業による大規模なプロジェクトや投資が加速していることがよくわかりました。リチウムだけに依存しない、より多様で持続可能なエネルギーの未来が現実味を帯びてきましたね。
はい。特に AI データセンターの電力問題に、使用済み EV バッテリーが貢献するというニュースは、循環経済の観点からも興味深い動きでした。
持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、これからも次世代蓄電テクノロジーの動向に注目していきましょう。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。
来週もぜひお聞きください。